てくされて、友人に尋ねたとき、それって、掲載後すぐに連絡したのか?と尋ねられた。
いや、掲載日より2、3日後だったと思うけど。
とのんきに答えると、それじゃあダメだ。と呆れ果てた。
だって、派遣だし、倉庫なんだから、かなりの人数を取るだろう。それに、採用決定の連絡だって、週末だったんだから、すべての面接を確認してから、選抜を行うんだろう。
という。友人がいろいろ聞いてくるから、答えを返していると、お前は何もわかってねえ。
と、大いにバカにされてしまった。何でも。
第一、それは、工場の雇用者を代行するだけの派遣だ。派遣会社に名前を登録してから、いろいろな仕事をもらえるような派遣じゃねえ。
じゃあ、普通の派遣じゃないのか?
金谷はそもそも、派遣の定義がよくわかっていないらしい。派遣にも、いろいろなタイプがあるとは思いもしなかった。いや、登録をして一定期間ずつ働くのも、初めから特定の企業や工場の雇用を確保するのも、派遣されればどっちも派遣だ。金谷は、派遣とは、派遣企業から次々にいろいろな職業を紹介されて、勤めるものと信じていた。そんなことを気にしたこともなかったのである。
それは特に製造業派遣なんて呼ばれるんだが、お前の応募内容だったら、その倉庫の作業人員の確保以外は一切採用しねえ。だいたい広告に出ているものだから、大量に採用すると思ったろう。ところが実際は違うのさ。一つの工場くらいの採用枠だったら、そうだな、お前と一緒に面接を受けたのは何人くらいだ?
確か8人だった。
おそらくはその1回の面接の8人分の採用くらいしかないと思うぜ。場合によっては週ごとに辞めるやつの穴埋めを面接で補充しているだけだってあるかもしれない。
彼の話では、それでいて応募の数はその10倍以上にも達するのだから、実際はおいそれと採用されないのだそうである。もっとも常備枠以外の特定シーズンの採用とか期間を限ってのアルバイトならまた別であるが、おそらくその派遣会社は週の限られた枠の人数を確保したら、翌週はまた別枠で採用を募集したりして、継続的に人材募集を行っているに違いないのだから、大した枠でなくても、仰々しく人材募集をかけてしまうには違いないそうだ。
それでいて、別に派遣会社に名前を登録させて、あちこちの企業へ送り出すわけでもねえから、つまりは、年中大量に面接を行って、大量に落とすことを繰り返して嫌がる。
それが仕事の一環である以上、大々的に募集をかけて、その中から最も優秀な人材を登用するには違いないが、第一、面接に来る人間が多すぎるし、延々とそれを繰り返すものだから、切実な印象など与えてみたって、大した効果なんかあるわけがないそうである。そうして大抵は、同じくらいの人材なら、掲載後の早めに連絡をつけてきた人間から、時間、年齢など、最も条件に合うものを優先して、候補を固めてしまうのだ、という話だった。
だから、面接を受けた方は、これほど大々的に、募集をかけているにもかかわらず、応募枠を除外されてしまった、なんて落ち込むんだが、 実際は当初から狭き門に過ぎなかったわけさ。しかもネットの掲載が募集を締め切っても掲載期間の関係から挙げられたままになってやがることも多いから、連絡を入れても断られることだってざらにある。
金谷は初めて聞くような話だから驚いた。どうも自分は勉強ばかり熱心だったけれども、それは社会では役にも立たず、かえってこんなくだらない現実世界の実地の方が数十倍も数百倍も有用なのではないかと疑り出した。
それじゃあ丁寧に面接をしたって意味ないのか。
思わずしょげてしまう。
そうじゃなくてさ、最高の条件に仕立てた上でいい印象を与えねえと何の意味もないってことだ。第一、丁寧って言ったって倉庫作業ならいくらひょろひょろした丁寧が来たって採用なんかしねえ。ぶっきらぼうでも動けそうなやつが採用される。つまりは仕事によって職場によって望みなんか違うから、マニュアル的に丁寧にしたってうまくいかねえのさ。もちろん悪い印象を与えたら元も子もないが。そうだお前知ってるか、元も子もないってのはな、現金も利子も失っちまうって意味なんだぜ。
なんて全然関係ない方に説明が切り替わってしまった。
関係ねえじゃんか
とツッコミを入れる勇気も出てこなかった。最後に友人は、
まあなんだ、結局ネットや新聞に広告を出すような場合はさ、大量の面接が入ってくるから、勤務日数や時間、それに例えば学生よりはフリーターで別の時間も可能なんて説明するやつが優先されるとか、逆に週に入れられる時間が限られてくるから、生活がかかっているやつよりはまだしも学生の方がマシだとか、社会保障がのしかかってくるから長時間働かせたくないなんて場合もある。そんな面接の印象とは関係のない極めて植物的な判断で採用が決まっちまうわけだ。それに長期間働きたいなんて言葉があだになるような場合だってあるんだぜ。短期でも可能ですかなんて言われて、短期でもいいですって答えたやつが採用になるとかな。やっぱり職場ごとにその時期ごとにいろんな採用基準があるのさ、傾向と対策。けれどもお前が採用者だってそうやって決めるんじゃないかな。
そりゃそうかもしれない。
けれども新聞にチラシを出しても思うように人材の集まらないところもある。何しろ連絡をする方も時給や勤務時間を見て連絡してくるだろう。
そりゃそうだ。
つまりはどっちもどっちで利己主義以外何も悪いはしねえんだが、まあやり方はいくつかある。
どんな？
一番いいのは街を歩き回って店先などに張り紙がしてあるところを探すことさ。もちろん同時にネットや新聞に広告を出していったら無理だろうが、その場だけの張り紙くらいだったら条件次第ではすんなりと採用が決まってしまう。
なるほど。
そうでなかったらあまり有利な条件でないところで妥協しておくか。
それは嫌だな。
しかしともかく手っ取り早く条件の良いところに入りたいならだ。
うん。
ちまちま順番に尋ね回りなさるなだ。
というのでびっくりした。どうするのだと尋ねると、
気に入ったところへ掲載になった日にじゃんじゃん電話しまくるのさ。
驚いた。そんな方法は マナー違反ではないかと尋ねると、
バカを言うな、今時珍しいやつだな
と、またバカにされてしまった。
企業側だって勝手に俺たちを一斉に面接にかけて採用とか不採用の枠で選抜してやがるんだ。しかも口では人間性を見てとかなんとか言ってやがるやつらが、実際は各種条件にあった労働力としての適正の後に人間性をくっつけているに過ぎねえのさ。つまりやつらとは人間同士の情の関係じゃねえ。相手の口調が丁寧だからってお前は人同士の円滑な関係を模索して面接をしているのかもしれないが、相手はそうは思っちゃいねえ。つまりは営業スマイルと一緒で、お前を眺める目線は常に労働力以外の何者でもねえのさ。だからこっちだって営業用の対処をしなくっちゃいけねえ。虚偽ともならねえくらいの嘘ならどんどんついて、雇用者を煙に巻くくらいでねえとイーブンの関係にはならねえよ。それに正式に契約が成立するまでは雇用関係はないんだぜ。他へ逃げられたらいち早く採用内定を与えなかったやつらの手落ちさ、あるいは条件を出せなかったやつらの手落ちさ。例えば一週間も待たせるようなやつらに這いつくばる必要はねえ。つまりは企業の向こうに控える人間なんて人と思うな。狡猾な狐と思え。みんなあまり善良に人と見すぎるもんだから、相対社会における労働者の権利さえないがしろにされるようになるんだ。こっちばかりが被害者になって平身抵当する必要なんてどこにもない。第一、受験だって他の学校も受けるだろう。それともマナー違反だなんて言いこぶって一校だけを受けるのが正しいのか。そんなことはないはずだ。3校受けた金谷はもとより反論する勇気が出なかった。そうして採用の確率を上げておいて、ついでにちょっと条件の悪そうなところにも連絡をつけておいてだな。
2箇所以上決まってしまったらどうするのさ。
バックレる。
そりゃひどくないか。
硬いな。それならこうしろ。前に不採用になったはずのところから空き枠ができたので採用を求める連絡があったので、今回の件はご容赦ください。これでいいだろう。
なるほど。
だが念のために言っておくが、採用のみ連絡しますなんて調子に乗った企業があったら断りの連絡なんか必要ねえ。むしろ連絡なんかするな。そういうやつらをつけ上がらせるな。その方が社会のためになる。
そうかな。
金谷はそんなことはできないような心配性の表情をしている。知人は笑い出した。
とにかくだ、マナーとか道義なんて言えるほど相対企業と呼ばれる存在に人間らしいところなんて存在しない。やつらは俺たちのさらに数百倍は利己主義だ。ニュースを見ていればわかるだろう。利己以外何も存在しない。特に日本の企業はある種の人格的傾向としての企業ポリシーを掲げないことで有名だ。つまり人手なしの利潤のお化けだ。そこに勤めている間は人は人としての行動を成し得ねえ。つまり人に見えながらも人じゃねえってことだ。マナーが欲しければ人間に対して、すなわち個人と個人の関係において果たしていればそれでいいんじゃねえのか。
彼はついにそう取りまとめた。言われてみればその通りのような気もする。後から聞くと、彼自身何度も面接をしてようやく悟りの境地にたどり着いたのだという。それは奴らに対して道義的な罪悪感を浮かべる必要はないし、そんなことは無意味かつ有害であるという悟りだった。第一、考えてもみろ。せめていち早く人材を確保しなければ機敏に活動できる有能なやつほどどこかへ取られてしまうくらいの危機感がなかったら、それこそ奴らはつけ上がって尊大な採用態度を見せるに決まって嫌がるんだ。だから俺が説明したように行動するってことは消極的肯定じゃない、圧倒的に社会のためになるのさ。いわば福祉活動と言ってもいいくらいだ。
なるほど。
とにかくだ、企業を人並みに扱うとバカを見る。これはあらゆる場合においてそうなんだ。ただ利益を貪るだけの過当な巨大動物かなんかだと思っておけば間違いない。金谷はこんな奴に会ったのは初めてだった。果たして彼らの出会いが金谷にとって喜ばしいことなのか悲しむべきことなのか、それは私にはわからない。ろくな意見も持たずに慣習的価値観を信任してきた金谷にとって、その価値観を破壊されることは悲しむべきことなのだろうか。けれども彼はそのおかげでようやく奴らに利用されないための知識の出発点を得ることができたのである。金谷はその日一日、そわそわして落ち着かなかった。なんだか新しい世界がわずかに開けたような、それでいて自分ではそれが何であるかわからないような、不思議な高揚感に包まれながら、そうしていつしか金谷は友人のようなアルバイトの面接方法を至極当然のことと、見なすようになっていったのである。あるいはすでに皆様が当然として考えているように。終わり。